それでは御言葉を開いて、それではご一緒にお読みしましょう。3、はい、
だから私のこれらの言葉を聞いて、人を学ぶのは皆、庭の上に自分の家を建てた賢い人に語られることができます。雨が降って洪水が降って、雨が降って土砂に打ちつけたら、それも倒れませんでした。岩の上に建てられているからです。
また私の
これらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に語られることができます。雨が降って洪水が降って、雨が降って土砂に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはそういう倒れたんです。
神様は今日の例え話を通して、私たちの人生には2つの人生があるということを私たちに教えてくださっています。人生を家に建てて、家に例えて、人生に起こる困難を洪水や嵐に例えて、たとえ洪水や嵐が押し寄せても、風が打ちつけても、びくともしない家、つまり人生を築くようにと、そのように私たちに進めていらっしゃいます。どうしたら、この人生の嵐に負けないような豊かな祝福された、人生を、家を建てることができるのか、今日学んでまいります。まず第一番目に、気づかなければならないことは、共通点があると、3つの共通点があるということになります。第一番目の共通点は、彼ら二人が建てた、家という家は本当の家だったということですね。生活ができる、そして雨水をしのぐことができる、そしてそこで行こうことができる、人生を育むことができる、ちゃんとした家を建てておりました。例えば、倒れた家はですね、壊れた家はバラク建てであったとか、壊れなかった家は鉄筋コンクリートであったとか、ブロックで補強していたとか、そういう家ではなかったんですね。それぞれが、それぞれの生活をするにふさわしい、家を、同じような家を建てたようになります。マタイの7章の13節を見ますと、そこにはですね、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いから、そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至るものは小さいと、その道は狭く、それを見出すものは稀です、という見方があります。そしてまた、7章17節の中にも、同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。そういうふうにですね、いつもイエス様は2つのことを私たちに提示をして、一つの道は命につながり、一つの道は海につながる。一つの道は私たちが選ばなければならない道であり、そしてその反証として、一つの道は悪い道である。このように私たちに教えていらっしゃるんです。ですから、家の建物も二つあります。そして私たちは賢いもののようにですね、正しい道をその中から探り出していかなければなりません。ですから、第一番目に共通点は、家であったということです。同じような、生活ができる家であったということです。第2番目の共通点というのは、家の建てられた環境のことであります。家の建てられた環境、場所も同じような条件であったと言われます。今日のように水が完備されているわけではありませんので、生活するためには水のほとり、水をですね、容易に得ることができる、その場所に家を建てなければなりません。井戸であるか、井戸の近くにあるか、川岸に建てるか、湖のほとりに建てられた家であったようなんです。ですから、嵐もですね、そのような洪水が押し寄せてきたというふうに書いてあります。ですから、環境も同じような環境を持っていたようです。でも、環境は同じようなものでありましたけども、嵐が来てもびくともしない家というのは、深く掘り下げた岩、 岩の上に建てられていたようです。ルカの福音書の6章の48節に、その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水なり川の水がその家を施設が、その岩をビルの持ちなかったと書いてあります。マタイでの方にはですね、2人とも砂の上に家を建てた。ただ、賢い人は砂の上に家を建てたんですけども、掘り起こして岩を見つけて、その岩に土台を押し据えて、そして家を建てたようです。まあ、環境的にもですね、同じようなところですね、砂の上に家を建てたということは変わらないんです。そして3番目に、同じ共通点は、押し寄せていた自然と災難もですね、災害もですね、同じようなものですね。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹き、風が打ちつけた、そういう同じ環境、同じような環境ですから、同じような自然がやってきたんですね。ですから、一方が軽い自然で、一方は重い自然であった、重い災難であったということではないんですね。同じようなところに同じような家を建て、そして同じような環境の中に同じような、そんな自然がやってきたんですね。でも2つの家にはこのような共通点があったんですけども、結果は全然違うということです。私たちは見た目はですね、同じような生活をしているんですけども、結果的には全然違う世界に行ってしまうかもしれない。イエス様を信じて信仰生活を共に送っていたけども、私は天の右に導かれた、でもあの人はどこにいたのだろうかと、そのような結果はですね、結果がこの違ったところになる可能性があるんですね。第2番目に、この相違点、今度は相違点を見てまいります。全く違った相違点があります。それは、一方の家は、災難が、災害が来てもビルともしなかった。でもう一方の家は、災害が来るとそれはですね、どういう倒れ方だったという、27節、そしてマタイの6章の49節を見ますと、川の水が押し寄せると、家は一辺に倒れてしまい、その壊れ方はひどい倒れ方でしたと書いてあります。このひどい倒れ方はですね、例えば、大津波が来て、家そのものを根こそぎ、取ってしまうような、もう形がですね、残らないほどにひどい倒れ方であったという。まあ、言えば、引き切られたこのバラバラに分解された、そして完全に粉砕されたものというふうな意味をこの中に持っています。まあ、岩の上に家を建てない、人生を気づかない人はですね、土台をしっかり据えない人は大きな困難にあってですね、その家の、その人生そのものがですね、災害によってなぎ倒されてしまう、一人形もなくなってしまうというんですね。第2番目の問い点はですね、一方の家がその土台を岩に置いたのに対し、他方は島の上に簡単に建てたという点です。見た目は変わりませんが、土台が違うんですね。例えば、壁をブロックで作った、鉄筋で作って補強していたとか、そういう問題ではありません。もう土台が違うんですね。家がしっかりしていてもですね、どんなに家がしっかりしていても、土台が、この弱い土台ならば、その家は倒れてしまうんです。ですから、私たちも気をつけなければならないことは、どんな人生を築くのも私たちは自由でありますが、その土台がどこに置いているかをいつも私たちは注意しなければならない。世の中に土台を置いているなら、世の中が倒れたら私たちも流されてしまうんですね。私たちはこの世にある神に、神の上に土台を築いているならば、その神が崩れてしまったときに、その価値がですね、全くなくなってしまった、また奪われてしまったときには、私たちの人生も完全に崩されてしまう。ですから、世にある、叩きあるものが、私たちの人生の土台となってはいけないんです、ね。そして、私たちの土台はですね、聖書には、イエス・キリストだと書いてあります。神に私たちは人生の基本を置き、土台を据えて、私たちの人生を築き上げなければなりません。たとえ嵐がやってこようが、世の中のどんな災害や災難がやってきたとしても、でも神様ご自身に土台を持っているならば、私たちの人生は 一瞬だけとこう、リズムを失って、そういうものに対抗することができるんですね。
まあ、ね
第三のそういうのはですね、何かと言いますと、一方の家の建築家が賢い建築家で、それで一方の建築家は愚かだったという点があります。例えば、賢い人というのはどういう人でしょうか。それは考え深い人、理性的で将来を予想し、備えをする人、そういう人が賢い人です。あの、マタイの25章の中にもですね、同じような内容が書いてあります。花婿、遅くなった花婿を迎えるために、花嫁の代行者である娘が、10人の娘が、その花婿を待っています。花婿の到着が遅くなってしまいまして、そして夜になります。そして、灯火を持って自分がここにいること花婿に自分の存在を、表していたんですけれども、その灯火も愚かな娘たちの灯火はすぐに油が準備してないから消えてしまった。賢い娘の方は油の準備があったので、その灯火を灯火続けて、そして花婿の到着をしっかり受け止めることができ、そして主君の家に入ることができたということですね。ですから賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていたという、これはですね、あの住人とも正しい人だろうと思います。良い人であろうと思います。灯火を持ってたんですから、で灯火を灯していて花婿を待ってたんですから、みんなクリスチャンで神の御国の到来を待っていた花婿なんです。真面目な人であるかもしれません。でも賢いか賢くないかという差があったんです。要するに先ほど言いましたように、将来何が起こるかもしれないという、考え深い人で、そして、予想をして備えをする人かする人でなかったかという、その賢さがそこに出てくるんですね。ですから私たちは、神様を信じることによっても知恵を使った賢いもののように一緒に、私たちを信頼しなければ従っていかなければならないと思うんです。知識や知恵によらないほどの熱心、がむしゃらな実践は、愚かな信仰者のすることになるんですね。ですから、イエス・キリストを信じている、ただ信じているだけではありません。賢く信じなければなりません。そして、イエス様を信じているということは、従うということは、ただただ無法上に何も考えずに、がむしゃらに従うことであります。それは知恵深く、イエス様は何を考えていらっしゃるのか、神様は私たちの人生にどのような計画を持っていらっしゃるのだろうかと、いつも知恵深く、考え深く、従っていかなければなりません。イエス様が喜ぶことを喜ぶとし、イエス様が私たちに計画していらっしゃる計画を私たちの人生の計画にしなければなりません。イエス様が右向いたのに私たちは左向くような愚かな信仰選択をしてはいけない。心と、そして頭がですね、知恵と知識、知恵と知恵がですね、本当に小さいように神様の御心をしっかり、この組み出すような、そのような信仰生活を持たなければなりません。この賢さを持っていないならば、私たちはですね、本当に大きな失敗を犯してしまいます。何かの共通点は、それは、土台を据えるために、骨身を惜しまずに砂を掘り起こして、あ、将来いろんですから湖とか川口に作ってる家にどんなことが起こるかもしれない、どんなことが起こるかもわからない、まあ水辺でありますから洪水があれ押し寄せるかもしれないし、そして私たちの想定しない想定外の災害が私たちの人生に起こるかもしれないと考えた賢い人はですね、一生懸命ですね、その骨身を惜しまずに砂を掘り起こして掘り起こして、ああ土台となるべき石があったらば、それから石を見つけるまで掘って掘って掘って、それで地道な努力をしたことだろうと思いますね。ですから私たちは安易に物事を考えてはいけないと思います。神様が私たちに準備していらっしゃる祝福を手にするためには、私たちもその知恵深く土台を探すほどの努力をして、それを従っていかなければならない。この聖書の御言葉の今日の御言葉は、努力する 土台をイエス様に据えるということと、そしてもう一つは、砂利でありますが、砂利を掘り起こして、岩を見つけるという、努力するという、その二つの点がポイントです。もう一つのポイントを言うならばですね、賢さだろうと思います。賢く従いなさい。賢く考えなさい。そういうふうに私たちに教えていらっしゃるんですね。まあ、私たちはイエス様を信じています。でも、イエス様の私たちに対する狙いはですね、天の御国に間違いなく入ることが一番大事なんだとおっしゃっているんです。この事業で成功すること、幸せに生きること、心安らかに平安に生きること、これも大事なことです。もうそれも当然必要なことです。でも、天の御国に入ることができなかったら、もっとそれはですね、不幸な出来事で、今日御言葉は用意していませんが、マタイの福音書の7章の27節をちょっと説明しますと、ちょっと読みします。23節から、しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、こう不法なす者ども私から離れていけ。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。ここにですね、23節に書いてある、ちょっと前から読んでください。22節。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの何によって揺れをし、あなたの何によって悪霊を追い出し、あなたの何によって奇跡を行った、たくさん行ったではありません。しかしその時私は彼らに交戦と。私はあなた方を全然知らない、不幸なす者とも私から離れていて。と書いてある。ですから、この御言葉が、今日の例えの前半に書かれているということは、つまり、行いは大事だけども、行いに終始してはいけない。たとえ悪霊を追い出すような素晴らしい、このことをすることが、力ある技をすることができても、まだ病気が癒されて、癒しの技をすることができても、いろんな力ある働きができても、でも神の御心、神様の御心を汲み取っていなければ天国に入ることはできない。私はあなたを知らない不幸なすものとこれに排泄されるだと書いてあります。ですから行いも大事でありますけども、よく知恵深く賢いものなのに主の心を汲み取って生きることが大事であり、さらに天の御国を目指して私たちは生かされているということを、私たちは賢いもののようにそれをしっかり実現していかなければならないんですね。ですから、そうですね、天の御国に入るために私たちはどうすべきか、この人を愛すべきか、この人を排斥すべきか、天の御国の御国に入ることができる人としての心を私はこの人に対して持っているだろうか、持っていないだろうか、こういう時には天の御国に入る人はどのように考えるべきであろうか、どのようにこの物事を進めるべきであろうか、そのそのことをですね、賢い者のように天の御国に入るべき、入ることの目標を定めて私たちは生活しなければならないということです。確かに立派な家を建てることは本当にそれは幸せなことかもしれませんし、大きな業績を上げることもそれも私たちは目的、生きる望みであると、生きる喜びであるかもしれませんが、でも神の御国に入るときには私たちは裸で出て裸でまた帰るんです。私たちが持っていくのは、だからイエス様との本当に語り合ったその心の、この心の財産の手しか入ることはできないんです、ね、その点を私たちは気をつけなければならないと思います。今日ですね、今日の言葉は、そのような賢さを持ったクリスチャンが、家を建てるならば、その家はどんな災害でも崩れることはないということであります。最後、第2ペテロの一緒の9節を見ます。ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。 これらのことを行っていれば決まることだと信じて、私たちは罪あるものでありましたが、イエス様の大きな恵みと神の大きな憐れみと愛によって罪なきものとして新しく生まれ入れられ、祝福されている。ですから私たちは許されたものらしく歩まなければならない。かつて罪あったものが許された、恵みを受けたものらしく、ありとあらゆる人々にそのように憐れみを持って接しなければならないと思います。最近ですね、トランプ大統領と北朝鮮の金職長がですね、会談するという話がなっているみたいで、まあ、そのテレビを違って見ますと、その話もしょっちゅうかかっていますし、そういう話題がされている番組、トーク番組もありますよね。まあ、ちらっと見るんですけど、そんな関心はないんですけども、もうこんな心の中に固く、ある人たちは、こんな、このまどろくしくしいことをせずに、やはりもう叩いた方がいいんじゃないか。で、韓国の人もそう言ってるし、韓国の人もですね、まだ騙されにしちゃうんだと。で、韓国の人たちは、自分の、目の超えるうちは、統一してくれたら嬉しいんだけどね、平和的に戦争を解除できて、それも嬉しいね、まあ、いろんな意見がですね、こう出ているんです。で、まあ、そういうのを聞いてますと、もうこの、なんて言いますか、人間の心理の結果としてこうなってるんだから、もうね、神様一度ね、悪いものは全部叩いた方がいいんじゃないかと、もう簡単に考えたりもするんですね。で、その時に、こう考えてはいけないか。もう二度と戦争とか、そういう人々が悲しむようなことを願う、またそれに思うことはですね、クリスチャンにはありえないことが、あってはいけないことなんだ。で、その時にですね、思ったことは、人間の性というものがやっぱり自分の中にあるんだな、自分の肉的なものがですね、やっぱり直線してるんだな、すぐに物事を結論出したりとか、悪いものがやっぱりもう叩かれなければならないというような考えがあるんだなということをですね、この間もちょっと人間の性というのは、イエス様は神経どんなに神経生活をしたとしても、なかなか拭い切れるものだ。で、それはね、取り戻ることはできない。でも、その取り戻すことができない、その人間の罪というか、肌というものをですね、これはイエス・キリストが、ジャガーと十字架によって、覚えていくんだ。憐れによって、包み隠されている。そして、神様の祝福の中に、今も導かれ、祝福を受けていただいているんだ。そうだ、私は許されたものなんだ。ね、罪許されたもの、憐れみを受けたものらしく物事を考えなければならない。でなければ、パリサイ人と立法学者の義に勝るものでなければ、神の国に入ることができないと、イエスはおっしゃったように、何事においてもですね、完璧にはなれないかもしれないけども、自分のベストを尽くして、正しいもののように、天の御国を目指して、生きていかなければならない、そういうところをですね、自分自身に理解したわけです。フェイスブックに書いてやろうと思ったんですけど、これもおかしなことだ。これはですね、自分と神様の問題だから、そんなに書く必要はないということで、それを思い浮かべるんです。このようにですね、私たちは目標をしっかり目指した賢い者のように人生を築き、人生を歩んでいかなければならない。立派な家を建てることも必要ですけども、その家の土台にイエス様を据えている、これも本当に大事なことですけども、それを通して神様の御心が私の人生になるように、私たちの人生になるように、私たちはそれを賢いものなりに考えながら生きてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちに祝福、とし、また贖いとして私たちの十字架の上でその命を捨てさせてくださいました。捨ててくださいました。そのことのように私たちは今この幸いを得て素晴らしい特権の中に生かされていることを感謝いたします。どうぞこの素晴らしい恵み、その特権を 特権である恵みを見失わないようにしっかりと信仰生活を賢いもののように歩まさせてくださるようにお願いいたします。まだまだに振り回されることがないように、どうぞ主よ、自分自身を理解することができますように、御言葉を通して自分の心を本当に記憶を保つことができるように導いてくださるようにお願いいたします。そんな素晴らしい出来事でも、そこに神様あなたの御心があるのか実現することのために本当に、努力させてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。